おはようございます、こんにちは、こんばんは。ガトマンのすすめのお時間がやってまいりました。私のことを初めてお知りになった方は初めましてですし、ドリームラッシュの時から知ってるよという方はお久しぶりです。引き続きご視聴ありがとうございますというところなんですけども、そして何より2019年新年明けましておめでとうございます。新番組が、学問のすすめとして私本田美雪が帰ってまいりました。ですね、この学問のすすめという番組名だとなんだかちょっと堅苦しい、その勉強するのとか、その教養的な知的なそんなイメージを持たれる方もいらっしゃると思うんですが、私は本当にゆるい性格してますので、そんな難しい話はしません。この番組のコンセプトは一言で言ったら人間力向上バラエティで、そうです、カテゴリー的にはバラエティ番組です。その国語、社会、理科、音楽、課外授業などそれぞれの科目、授業の話題を通して30分間皆さんに楽しんでいただこうという番組です。でもう少しだけ細かく説明しますと、ドリームラッシュの時はその朗読のコーナーとか音楽紹介のコーナーとかあったんですが、この番組ではそれをコーナーと言わず科目として扱っていこうかなと思います。科目って言っても国語だったら国語の授業をするとかじゃなくて、その大人の国語、例えばそうですね、最近私が読んだ本の感想とかおすすめの本を紹介したり、音楽もドリームラッシュでやったみたいなインディーズの楽曲を紹介したり、理科だったらそうですね、私天体とか星とか宇宙とかそういったお話が好きなので、そんな話をしたり、そういうなんていうんですかね、大人の趣味的なことを科目授業としてやっていこうと思ってて、それで、学問のすすめっていう番組のタイトルにしました。でコーナーが科目であれば、私は学生のイメージで見ていただければなと思います。皆さんはクラスメートのようなその授業参観のお父さんお母さん家族のような、で時には先生のような視点で私本田を見ていただければと思います。で今日から南西始まったばかりなので、視聴者様も、まだまだ知名度が低いところから始まっていくとは思いますが、その認知度知名度っていうのを徐々に上げていって、次第にみんなでご意見やご要望がたくさん飛び交う、たくさんいただけるような皆さん参加型のにぎやかな番組にしていきたいと思っております。でそして初めましての方もいらっしゃるので、私自己紹介させていただきますね。改めまして、私番組パーソナリティ本田美雪と申します。よろしくお願いいたします。三重県鈴鹿市出身で東京に来て約3年、もうすぐ3年になります。三重弁なまりはまだまだ抜けませんけれども、東京で役者として頑張っております。役者をですね、始めた時にまず最初にトライしたことはツイッターなんです。で最初はですね、お芝居のことをたくさんツイートしていたんですけども、そうしていたら同じように役者仲間とかインディーズのその漫画家さんやインディーズの声優さんがたくさんフォローしてくれたんですよ、増えたんですよ。で、役者、声優、漫画家、イラストレーターなどなど、ジャンルが違うだけでみんな私と同じように成功とか夢を追いかけている、そういう共通点を見つけていった時に、じゃあそのみんなと仲間と一緒に楽しめる何かを始めたいと思ってラジオを始めて今に至ります。はい。でインディーズの世界に焦点を当てた番組が、ドリームラッシュだったんですけども、今後も国語の授業や音楽の授業でそのコンセプトを引き継ぎつつ、新番組もそんな感じで多くの人と関わって盛り上げていきたいと思ってます。今後ともよろしくお願いいたします。ということで、まずはご挨拶だったんですけれども、1月はですね、自己紹介的なところがメインになっていくと思うので、本当にその学問のすすめのコンセプトを発揮できるのは2月3月からかなとは思うんですけども、まずは自己紹介編として今回30分ご視聴くださっていただけたら嬉しいかなと思います。というところで早速 科目に移っていきたいと思います。それではですね、新年初めまして、番組一発目の最初の授業は社会科です。社会科の科目では現代社会でいろいろな悩みを抱える皆様からのお便りに本田がいろいろな視点からお答えしていく科目です。それでは行きます。学校っぽくないですか？学校ポスターをですね出したかったんですよ。ではですね、ご案内した通りに社会科の授業、視聴者様からのお悩み相談に乗りたいと思います。これはですね、ドリームラッシュから の質問箱を引き継いでる形なんですけれども、ご相談を読み上げたいと思います。いきますよ。はい。中1の娘がいる親です。先日娘の担任の先生から校則を守らないと注意をされました。娘はスカートも短くしてますし、化粧やマニキュアも塗っているので、主に身だしなみについて注意されました。親の私が注意しても反抗期でまともに話を聞きません。この間なぜ校則を守る必要があるのかと娘に聞かれて、ルールだからとか学校は勉強にしに行くところだからとしか言えなくて、我ながらそんなことしか言えず情けなくなりました。決して言いまかしたいとか論破したいとかそういうことではありませんが、思春期の子供にどのようにルールの大切さを教えたらいいでしょうか。また皆さんは反抗期ありましたでしょうか。本田さん、リオンさん、島口さん、良きアドバイスをお願いいたします。ということでですね、これドリームラッシュの時に時期にいただいた質問なんですけども、このいただいた質問の時にすでに学問の進めっていう今のこの番組の構想があったんで、学問の進めで使いたいなと思ってちょっと今まで寝かしてしまいました。本当にすいませんでした。改めまして投稿ありがとうございます。お父さんですかね、お母さんですかね、なんとなくこう文章というか文体から見てなんかお母さんっぽいなと思ったんですけども、そうですね、私反抗期ってあったかな、そもそも反抗期ってのがちょっとよくわかんないんですけど、少なくともですね、テレビドラマみたいな、ああいううるせえばばみたいな、そういうのはなかったと思います。どっちかというと私無口になるというか、人ともう本当にどんどん話さなくなっていったとか、まあ、そんな感じだったかなと思います。リオンちゃんはですね、ちょっと反抗期とかそういった話したことはないですけど、彼女はですね性格的に非常に優しい、気を使う人なんで、多分ねなかった、性格的にねなかったかなと思います。思い切り私の想像ですけど、島口さんはですね昨日ちょっと LINE で聞いてみたんですけども、なかったみたいです。ご兄弟はちょっとあったみたいなんですけど、島口さん自身はちょっとなかったみたいですね。で、思うにですね、反抗期っていうのはお父さんお母さん教師に反抗してるように見えて、多分そっちに反抗してるんじゃなくて、親という立場、その教師というその立場に対して反抗してるだけなんじゃないかなと私は思ってます。で、ちょっと相談内容に戻るんですが、全然情けなくないですよ。ちょっとお母さんなのかお父さんなのかどっちか分かんないんですけど、もう本当にその通りで、学校は勉強しに行くところなんで、化粧もマニキュアもいらないからそれで十分です。お嬢様は反抗期だからそんなんじゃ納得できないんだよって言ってるかもしれないんですけど、もう本当にその通りだし、情けないなんて思わずに堂々としててもらったらいいんじゃないかなと思います。あとはですね、学校側っていうか社会側っていうか大人側の事情もあると思うんですよね。よくその校則とかルールを守ることっていうのは社会性を身につけるためってよく言うじゃないですか。で、その本当にその通りで、みんなが自由奔放じゃ困るっていうのはもちろん当たり前なんですけども、思春期の学生を大勢預かるってやっぱそれなりに大変だと思うんですよね。繊細だし、特にもう女性と女子っていうのはもうその痴漢とかね、こうなんつうんですか、性犯罪に巻き込まれたらやっぱり大変なんで、その登校下校まで学校はやっぱり責任になってるっていう ところもあるし、そういったその痴漢とかその性犯罪から守るためにも、そのスカートを短くするとかじゃなくてね、きちんとしたスカートだけであるべき姿で、やっぱりいてほしいなっていう意味があると思うんですよね。でなんで学校とかその先生とか社会っていうのは、危険に遭いやすいその学生の安全を考えてルールや仕組みを考えてあげていかないといけない、そういう前提があると思うんですよ。女子でも男子でも制服の学生が例えばね、夜遅くうろうろしてたら、やっぱり大人はどうしたんかなとか心配してくれるじゃないですか。で何か万が一ですね、その事件とか事故とかにあった時は、学生だった、そういえばあの学校の制服を着てたとか、そういった情報がその事件や事故の早期解決につながることもあったりとかして、その学生や未成年っていうのはやっぱり社会で守っていくっていう、そういった暗黙のそのルールとか前提があったりするんで、だから大人と同じ自由はないかもしれないけど、彼らはやっぱりそういったところで守られてる部分もあるんだよって教えてあげたらどうかなと思うんですよね。で、校則やルールってどうしてもデメリットを感じやすいです。やっぱ私でもですね、大人でもルールっていうのはやっぱり負担です。でお嬢様は特に年頃ですから、まさにそのおしゃれしたいとか綺麗になりたいとか自己表現したいって思ってる時に、校則とかそのルールの壁が立ちはだかってデメリットを感じてる。でそのデメリットだと思ってるのに、勉強しに行くのにおしゃれは必要ないってかぶせられちゃうと、やっぱり分かってるけど反発してしまう。お嬢様のその反発っていうのは、分かってるからこそ、ちょっと図星って言葉はあんま使いたくないんですけど、だから分かってるからこそ余計に反発してる現れなんじゃないかなと思います。だからこそルールや校則って必ずしも抑圧束縛したいだけ、それだけのためにあるわけじゃないんだよっていう、そうすることでメリット、その要するに守られている部分もあるんだよっていうのを、お父さんお母さんがですね、教えてあげればいいんじゃないかなと思います。中にはその意味わかんないルールが実在することも確かで、その時はちょっとお父さんお母さんがね、今度先生に聞いてみるよって言ってみたらどうですかね。意味わかんなくても必要だからそういうルールが存在してるわけだから、その理由をちょっと聞いてみるよって、そのお嬢様の疑問にも学校の事情にも両方寄り添ってそのあげたらいいんじゃないかなというふうに思います。余談なんですけど、前にネットでその幼稚園だか小学校かのその弁当お弁当でキャラ弁が禁止っていうルールがあって、そんなルールに意味があるのかってネットでちょっと騒がれてたんですよ。で家庭のお弁当にね、お母さんが作るお弁当にまで口を出しすぎだろみたいな、そういう賛否両論でちょっと湧いてるネットを私見たことがあるんですけど、よくよく見てみたら、そのキャラ弁は可愛いし、そのお弁当で子どものモチベーションが上がってね、それはいいことなんだけども、だけど中にはそのお母さんがいないご家庭だったり、お母さんがまたは忙しくて作れない事情があったり、それぞれその事情がある子どもだとお弁当の時間が逆に苦痛になってしまうから、それで幼稚園側が学校側がキャラ弁を禁止したっていういきさつだったらしいんですよね。まあ、それ見てもなるほどなと思ったんですけど、私たちはその自分の事情、自分の家庭の事情しかわからないけど、そういった幼稚園とか学校とか管理者側っていうのは、いろんな家庭のいろんな人の事情を知っているからこそ、その平均を取るっていうかね、みんなができるだけ傷つかなくても済むように考えてルールを生み出していたりするんで、だから一見意味わかんないっていうルールも、一歩突っ込めばちゃんと理由があるっていうことだと思うんですよね。だからこそそのルールがあるんだったらきちんと守るっていうのは大切だと思うんですよね。そういうのがこう社会性になっていくと思うんです。なんかすいません、いろいろ脱線しちゃったんですけども、お嬢様がそうやって反発するっていうのは、一人の人間として成長してる証でもあると思うので、なのでお父さんお母さんは、あなたが自分の意見を持つようになってきて嬉しい、大人になってくれて嬉しいというふうに言った上で、必ずしも束縛してるそういうだけじゃないんだよっていうふうに、社会の仕組みとかそういったルールの必要性をですね、教えてあげたら、お嬢様は今すぐ 100% じゃなくても、 50% でも 30% でもちょっとずつ理解してくれるんじゃないかなと思います。 ということで、あの第一発目は社会科の授業だったんですけども、ちょっと伝わりましたでしょうか。ということでですね、あのこんな感じで、あの新番組、あの社会科のコーナーではですね、現代社会でいろいろな悩みを抱えている皆様のお便りに、本田が独断と偏見ではありますけども、その私の視点からいろいろお答えしていく科目ですので、あの引き続き、あの私なんかでよければ投稿くだされば嬉しいなと思います。よろしくお願いします。では前半終了です。